主を仰ぐ天使とは光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わいに主の恵み深さをいかに幸いなことか、身元に身を寄せる人。賛美をいたします。賛美歌546番、総額のみで賛美をいたします。主よ、あなたはご覧になっています。沈黙なさらないでください。私の主よ、遠く離れないでください。私の神、私の主よ、目を覚まし起き上がり、私のために裁きに臨み、私に代わって争ってください。主よ、私の神、あなたの正しさによって裁いてください。敵が喜んで、うまくいったと心の中で言いませんように、人のみにしたと言いませんように。苦難の中にいる私を嘲笑う者が共に恥とあざけりを受け、私に対して尊大に振る舞う者が恥と恥ずかしみを衣としますように。私が正しいとされることを望む人々が喜び歌い、喜び祝い、耐えることなく唱えますように。主をあがめ、ご自分のしもべの平和を望む方を。私の舌があなたの正しさを歌い、耐えることなくあなたを賛美しますように。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私のことを何もかも知りながら、それでもなお愛してくださいます。私の存在する目的も、私の価値も、また幾度となくあなたを裏切ったこともご存知です。 それでもなおあなたの近くを歩ませてくださる憐れみに心から感謝いたします。本日8月の初週、主の日の礼拝を皆様と共に守れますことも重ねて感謝いたします。しかしコロナ感染の拡大により礼拝の中に共にいてくださるキリストとの交わりである聖餐に預かれません。どうか一日も早く聖餐に預かれますように、この世を鎮めてくださいますようにお願いいたします。日本全国、また世界の国々も、このコロナ感染状況が新たなコロナ変異株の出現により悪化し、感染拡大の次の波に翻弄されつつある状況です。どうか私たちに自制心と忍耐力を与えくださり、この事態を乗り越えるための知恵と希望をお授けください。そしてこれ以上医療の逼迫状況を招かない賢さを実践できますようにしてください。医療に従事するすべての方々、社会の歯車のような働きをされているエッセンシャルワーカーの方々を守り、癒しの御手を差し伸べてくださいますようにと祈ります。本日は桶谷忠先生に、平和を望む方と題して神様の御声をお聞きします。どうか話されます先生を聖霊で満たし、聞く私たちに平和について深く考えさせてください。さまざまな理由で今ここに集えない方々もいらっしゃいます。また病気で入院されている方、いろいろな状況の方もいらっしゃいます。どうか共に、あなたと共に礼拝を守れるという心をどうぞ私たちの中に植え付けてください。また休暇に入られます大沢牧師ご一家を十分な休息を持って癒し、巡り合ってくださいますように。その間に説教を担当されます長老をどうぞお守りくださいますように。これらの祈りと願いを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。使徒信条を告白いたします。先ほどの死の祈りのシートの下にございますのでご覧ください。使徒信条。
我は天地の一人し、全能の父なる神の信ず、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、おことめマリアより生まれ、御子ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に下り、三日目に死人のうちよりよみがえ、永遠に残り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いに鍛えて生きる者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の身を祈り、教えの命を信じ。アーメン。
今山本長老に読んでいただいた詩編35編の後半部分は、詩人、その詩人が主なる神様にひたすら祈り求めている詩編であります。22節のところで、沈黙なさらないでください、 私の主よ、遠く離れないでくださいと詩人は祈っています。この詩人は危機の中、試練の中にあって主なる神様を呼び求めているのであります。私たちも今危機的状況に置かれています。昨年の春から新型コロナウイルスが蔓延して生活が一変しました。マスクを着用して学校や職場や家庭においても距離をとって密にならないように注意しています。職場ではリモートでできる仕事は自宅でコンピューターを使って仕事をしています。教会の礼拝においても同じように制限されています。私自身もそうですけれども、皆さんもこのような生活にストレスを感じられているのではないでしょうか。人間には生老病死という4つの苦しみがあります。これはもともと仏教用語ですけれども、生まれてきた苦しみ、そして老いる苦しみ、病の苦しみ、そして死への苦しみであります。これらの苦しみから私たちは逃れることはできないのです。新型コロナウイルスはまさにこの病の苦しみであり、死への恐怖の苦しみでもあるのであります。コロナ禍という禍という字は災いであります。そして巣ごもりとかステイホームとかクラスターとかいう新しい用語が次々と登場しています。今までの当たり前に過ごしてきた生活が見直されて、自ら祖へと変えられています。感染拡大を防ぐためには仕方がないことですけれども、多くの人々がストレスを抱えて心の病を抱えている人も大勢います。コロナ禍、災いは私たち人間には好ましくない出来事、都合の悪い出来事と言えますけれども、果たしてそうなんでしょう。そのことを少し考えてみたいと思います。私はコロナ禍 という言葉は聞きではありません。むしろコロナ禍上下の下上下の下のコロナ禍といった方が適切ではないかと思うのであります。コロナ禍災いの表現には人間の身勝手さを感じるからであります。地球全体から見てまたウイルスの立場から見たらコロナウイルスが蔓延することは不思議なことではありません。コロナ禍という言葉に人間のおごり高ぶりが見られるのではないでしょう。細菌やウイルスが蔓延する歴史はこれまでも幾度と繰り返されてきました。新型コロナウイルスは人間が作り出したものであるとも言われています。私たちはこのコロナウイルスの蔓延によって生き方が問われているのであります。その根底には人間はそう一人では生きていけないという事実と、人間はあくまでも罪人であるという事実であります。このことを自覚しなければならないと思うのです。コロナはそのことを私たちに問いかけているのではないでしょうか。今日与えられた詩編の35編の一番最初の表題、小さな文字で書いてある表題にはダビデの詩と書かれてあります。ダビデは敵との戦いの中、苦悩の中で祈った嘆きの詩編であります。ダビデの訴えは、死なる神様が私の祈りを聞いてほしいという切実な祈りであり、正しい裁きが行われることへの祈りであります。ダビデを脅かす人々は多くいたのであります。彼らに公平な裁きを求めているのであります。ダビデは皆さんもご承知のように、統一王国の王として民を治めました。また王として他国の侵略に対しても対抗しなければなりませんでした。これはまさに非常に心休まることがないことです。もちろん側近といわれる 大臣もいましたけれども、内部には謀反を企てる人々もいたのであります。権力闘争というのはいつの時代でもありますけれども、ダビデの時代も、そしてそれ以降の王国制度のもとでも繰り返されてきたのであります。ダビデは国王として40年間在位して国の頂点に立っているがゆえに心休まることなく不安を抱え夜も寝れない時があったに違いありません。詩編35編はそのようにダビデが主なる神様に祈り求めている詩編であります。私たちは時に重い責任や重圧に負わされることがあります。そのような時に不安や恐れに陥り、なかなかそこから抜け出すことはできません。教会の中でも例外ではありません。私も当然教職ですけれども、私は進学校に入学する前は内灘教会に出席していました。その教会総会の選挙で長老として立てられましたけれども、最初の頃は礼拝の知識当番の時に聖書朗読やいわゆる牧会祈祷ですごく緊張をしたのを覚えています。今も教師として立てられていて御言葉を語る時も緊張しますけれども、神様にお委ねすることにしています。準備をしたらお委ねして聖霊の働き、助けと導きによるしか私たちはできないのです。今オリンピックが行われていますけれども、アスリートたちもそのような思いなのではないでしょうか。練習を重ねたアスリートたちは強い気持ちで試合に臨みたいと発言しています。本番では今までのことを信じてアスリートはあるがままで試合を戦っています。私たちキリスト者は聖霊の導き助けによって歩むのであります。ダビデもそのような思いが強かったと思うのです。油注がれたもの そして祝福された王として孤独の中を政治を司る者として歩んだのであります。頂点に立つ人は孤独であります。しかしそのような中でダビデは神様と向き合い祈り求めたのでした。ダビデは信仰が深く正しい人、偉人とされていますけれども、反面罪人でもありました。バトシェバと関係を持ち、姦淫の罪を犯しました。このことは人間存在の本質、二面性を聖書が語っているものであり、人間は誰でも罪を犯すものであるということを示しています。先ほど山本長老に読んでいただいた少し前の20節のところではこのように書いてあります。彼らは平和を語ることなく、この地の穏やかな人々を欺こうとしていますと書かれてあります。ダビデは平和を願っていたのです。国と民の平和を願い祈り求めていたのです。私たちは今いろんな不安や恐怖の中にいます。日常生活も今までのように自由に活動できません。いろんな制約があります。ダビデが生きた約3000年前は現代とは状況が違うかもしれませんが、人間が存在する限り不安や苦悩はなくなり、なくならないのであります。今日は私たちが属する日本キリスト教団が定めた行事である平和聖日の礼拝です。毎年私のようなものがこの金沢元町教会の礼拝者として建てられていくことに改めて感謝申し上げたいと思います。平和聖日というのはさっきの大戦、戦争を反省し平和を記念する日、平和を祈り求める日であります。現代はいろんな意味で人々の分断が起こっています。敵か味方かという発想で異なる意見や少数者の声を聞かない風潮になってきています。 平和はこの地上に果たしてあるのかと私たちは時に疑いたくなります。ダビデ王もそのような中で神様にひたすら祈り認めたのでした。私の祈りを聞いてください。公平な裁きを裁きがなされますようにという叫びに似た祈りなのであります。この祈りに対して主なる神様は27節の括弧の中で答えられています。主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方をと。これは主なる神様が直接言われた言葉ではなくて、前のように耐えることなく唱えますよと書いてあるように、ダビデ王とイスラエルの民が主なる神様に対して唱えた祈りです。そして神様のご命令でもあるのです。主をあがめよというのは、常に私をあがめよ、賛美し、褒めたたえ、主に栄光を期せよと命じられていることであります。ご自分のしもべというのは、ダビデを治めるイスラエルのためのことであり、神様が主権を持っておられるしもべイスラエルのためのことであります。主なる神様は主人であり、私たちはそのしもべ奴隷なのです。これは神様がすべて創造された全知全能の神であり、すべての被造物を支配される方であるということである。そしてしもべの平和を神様が望んでおられます。主をあがめよ、ご自分のしもべの平和を望む方を、の聖句は今日のキーワードともいえる言葉であり、神様は私たちの平和を望んでおられます。たとえどのような試練の中、困難の中にあったとしても、平和を望まれ、平和を実現されます。私たちは今、いろんな困難な状況にあります。終戦後の復興期が、高度成長期のような高揚感はありません。しかし闇で王が主なる神様に平和を望んだように、私たちにも平和が 訪れるのです。平和が実現するのです。耐えることなく、あなたを賛美し、感謝の祈りを捧げたときに、平和が訪れます。平和聖日は、新型コロナウイルスの沈静化を祈り、捧げるだけではなくて、神様による全世界の平和の訪れを祈り求める時であります。自分を置いて、自己を捨てて、他者と共存した時に平和が訪れるのです。私たち、キリスト者はそのことを信じて、平和の中を歩み続けるのであります。主なる神様、私たちは今困難な状況に置かれています。そのような時もあなたに立ち返り、罪を告白し、あなたを賛美し、褒めたたえるものとさせてください。何よりもあなたを眺め、あなたを救い主であると告白することができますように導いてください。この地に建てられている金沢松町教会の上に祝福と平安とお与えください。病に伏している方々や共におって来られる方々の上に、あなたの御手の癒しと慰めとお与えください。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美をいたします。旧の賛美歌494番を総額のみで賛美いたします。賛美歌494番です。
はい、お祈りします。
それでは短くお知らせをいたします。中央をお持ちの方は中のお知らせ欄をご覧ください。 YouTube での配信はライブ配信のみとなります。礼拝が終わると削除されます。礼拝終了後から教会ホームページでの礼拝保存をお聞きください。それでは総額組での正英541番を賛美し、祝祷を放送をもって礼拝を終わります。
とこしえにありますよ。あ、